第88章。1832年12月27日、オハイオ州カートランドにおいて、預言者ジョセフ・スミスを通して与えられた啓示。教会歴史。第1巻、302ページから312ページ参照。これは預言者によって、パラダイスの木から摘み取られた、オリーブの葉、私たちへの主の平和のメッセージ。教会歴史、第一巻、316ページ参照、と呼ばれた。この啓示が、1832年12月27日、28日と、1833年1月3日に与えられたものであることは、歴史記録から明らかである。
一節から五節。忠実な生徒たちは、永遠の命の約束である慰め主を受ける。六節から十三節。万物はキリストの光によって投与され、収められている。14節から16節。復活は贖いによって来る。17節から31節。日の栄え、月の栄え、あるいは星の栄えの律法に従うことによって、人々はそれぞれの王国と栄光に備えられる。32節から35節。罪の中にとどまることを望む者は、なお汚れたままである。36節から41節。すべての王国は律法によって治められている。42節から45節。神は万物に律法を与えられた。46節から50節。人は神をさえ理解するようになる。51節から61節。しもべたちを畑に送り出して、順番に彼らを訪れる人のたとえ。62節から73節。主に近づきなさい。そうすれば、あなた方は主の顔を見るであろう。74節から80節。自分自身を清めて、互いに王国の教義を教え合いなさい。81節から85節。警告を受けた人は皆、その隣人に警告しなければならない。86節から94節。数々の印。自然界の大変動、及び天使たちによって、主の来臨のための道が備えられる。95節から102節。天使のラッパが死者を順番に呼び出す。103節から116節。天使のラッパが福音の回復とバビロンの倒壊、及び大いなる神の戦いを宣言する。117節から126節。学問を求め、神の宮、神殿を建て、慈愛の絆を身にまといなさい。127節から141節。戦争の儀式を含む、預言者の塾の規律が明らかにされる。
まことに。あなた方に関する主の思いを受けようと集まったあなた方に、主はこのように言う。見よ、これはあなた方の主にとって喜びであり、天使たちはあなた方のことを喜んでいる。あなた方の祈りの施しはサバオスの主の耳に達し、清められた者、すなわち日の栄えの世界に住む者の名前の書に記録されている。それゆえ、 私は今あなた方に、まことに私の友であるあなた方に、別の慰め主、すなわち約束の聖なる御霊を使わして、それがあなた方の心の中にとどまるようにする。この他の慰め主は、ヨハネの証の中に記されているように、私が弟子たちに約束したものである。この慰め主は、永遠の命、すなわち日の栄の王国の栄光について、私があなた方に与える約束である。この栄光は、長子の教会の栄光、すなわちすべての中で最も聖なるお方である神の栄光であって、神の子イエス・キリストを通じてくる。イエス・キリストは高いところに登り、また万物の下に身を落とし、それによってすべてのことを悟って、万物の中にあり、万物を貫いてあり、真理の光となった。この真理は輝いている。これはキリストの光である。また、彼は太陽の中にあり、太陽の光であり、太陽が作られたその力である。また彼は月の中にあり、月の光であり、月が作られたその力である。また、星の光であり、それらが作られたその力である。地球、すなわちあなた方が立っている地球と、その力も同じである。また、今輝いてあなた方に光を与える光は、あなた方の目を明らかにするものによって来るものであり、これはあなた方の理解を活気づける光と同じである。この光は、広大な空間を満たすために神の前から発している。これは万物の中にあり、万物に命を与える光であり、万物が収められる立法、すなわち御座につき、永遠の懐にあり、万物のただ中におられる神の力である。さて、まことに、私はあなた方に言う。あなた方のためになされている贖いによって、死者の中からの復活が成し遂げられる。そして、霊と体が人をなす。死者の中からの復活は、人の贖いである。人の贖いは、万物を生かす者によって来る。その者の胸の内に、地の貧しい者と柔和な者はそれを受け継ぐということが定められている。それゆえ、地球は日の栄の栄光に備えられるように、すべての不義から必ず清められなければならない。地球はその創造の目的を達した後、栄光、すなわち父なる神の臨在を冠として与えられるであろう。それによって、日の栄の王国に属する者たちが、とこしえにいつまでも、これを所有できるようにするためである。この目的でこれは作られ、創造され、またこのために彼らは清められるのである。私があなた方に与えた律法、すなわちキリストの律法によって清められない者は、別の王国、すなわち月の栄の王国か、星の栄の王国を受け継がなければならない。日の栄の王国の律法に従えない者は、日の栄の栄光に耐えられないからである。また、月の栄の王国の律法に従えない者は、月の栄の栄光に耐えられない。また、星の栄の王国の律法に従えない者は、星の栄の栄光に耐えられない。それゆえ、彼は栄光の王国にふさわしくない。そこで、彼は栄光の王国ではない王国を受けなければならない。さらにまた、誠に私はあなた方に言う。 地球は日の栄えの王国の立法に従う。地球はその創造の目的を達して立法に背かないからである。それゆえ地球は清められる。まことにそれは死ぬにもかかわらず、再び生かされ、それを生かす力に耐える。そして義人がそれを受け継ぐ。彼らも死ぬにもかかわらず、再び霊的な体によみがえるからである。日の栄えの霊を持つ者は、肉の体であったその同じ体を受けるであろう。すなわち、あなた方はあなた方の体を受け、またあなた方の栄光はあなた方の体が生かされるその栄光である。日の栄えの栄光の一部によって生かされるあなた方は、その時、その同じものを、すなわちそのすべてを受ける。また、月の栄えの栄光の一部によって生かされるものは、その時、その同じものを、すなわちそのすべてを受ける。さらにまた、星の栄えの栄光の一部によって生かされるものは、その時、その同じものを、すなわちそのすべてを受ける。また、取り残されているものもまた生かされる。しかしながら、彼らは彼らが受けることのできたはずのものを進んで享受しなかったので、彼らが進んで受け入れるものを享受するために、再び彼ら自身の場所に帰る。ある人に贈り物が与えられても、彼がそれを受け取らなければ、それは彼にとって何の益があるだろうか。見よ、彼は与えられるものを喜ばず、その贈り物の贈り主をも喜ばない。さらにまた、まことに、私はあなた方に言う。律法によって治められるものは、また律法によって守られ、それによって完全にされ、清められる。律法を破って律法に従わず、自らのために律法になろうとし、罪の中にとどまることを望み、そして完全に罪の中にとどまる者は、律法によっても、また憐れみや公正、公平によっても清められることはありえない。それゆえ、彼らはなお汚れたままでいなければならない。すべての王国には律法が与えられている。そして多くの王国がある。王国のない空間はないからである。また、大きな王国も小さな王国も、その中に空間のない王国はない。そして、すべての王国に一つの律法が与えられており、すべての律法に一定の限界と条件がある。それらの条件の中にとどまっていないものは皆、義とされない。H は H に結びつき、知恵は知恵を受け入れ、真理は真理を迎え入れ、徳は徳を愛し、光は光に結びつき、憐れみは憐れみに同情を寄せて自らの権利を主張し、正義はその道を進み続けてその権利を主張し、裁きは御座について万物を治め、万事をなす者の前を行くからである。彼はすべてのことを悟っており、万物は彼の前にあり、万物は彼の周りにある。また、彼は万物の上にあり、万物の中にあり、万物を貫いてあり、万物の周りにある。そして、万物は彼、すなわち神によって存在し、また常しえにいつまでも神から出る。さらにまた、まことに私はあなた方に言う。神は万物に、その時とその時期に応じて運行する律法を与えた。そして、それらの軌道、すなわち地球とすべての惑星を含む天と地の軌道は定まっている。 それらはその時とその時期に、すなわちその分に、その時間に、その日に、その週に、その月に、その年に、互いに光を与え合う。すなわち、これらはすべて神にとっては一年であるが、人にとってはそうではない。地球はその翼を持って回転して進み、太陽は昼間にその光を与え、月は夜中にその光を与え、また諸々の星も神の力の中にあって、その栄光を持ってその翼で回転して進みながらその光を与える。あなた方が理解できるように、私はこれらの王国を何に例えようか。見よ、これらはすべて王国であり、またこれらのどれでも、あるいは最も小さいものでも見たものは、尊厳と力を持って進む神を見たのである。私はあなた方に言う。彼は神を見たのである。それにもかかわらず、自分の民のところに来た者は理解されなかった。その光は暗闇の中に輝いている。そして暗闇はそれを理解しない。それにもかかわらず、あなた方は神にあって、また神によって生かされるので、まことに神を理解する日が来るであろう。その時、あなた方は、私を見たこと、私がいること、私があなた方の中にあるまことの光であること、またあなた方が私にいることを知るであろう。そうでなければ、あなた方は豊かになることができない。見よ、私はこれらの王国を畑を持っている一人の男に例えよう。彼はその畑を耕すために自分のしもべたちをその畑に送り出した。そして彼は最初のしもべに、あなたは畑に行って働きなさい。第一の時に、私はあなたのところに行こう。そしてあなたは私の喜ぶ顔を見るであろう、と言った。また彼は第二のしもべに、あなたも畑に行きなさい。第二の時に、私は喜ぶ顔を持ってあなたを訪れよう、と言った。そしてまた第三のしもべにも、私はあなたを訪れよう、と言った。また第四のしもべにも、というようにして、第十二のしもべに至った。そして、畑の主人は第一の時に最初のしもべのところに行って、その時間いっぱい彼と共にいた。そして、彼はその主人の顔の光によって喜びを得た。その後、彼は最初のしもべのもとを去って、第二のしもべを訪れた。そして、第三のしもべ、また第四のしもべ、というようにして第十二のしもべに至った。このようにして、彼らは皆、その時間に、その時に、その時期に、一人一人彼らの主人の顔の光を受けた。すなわち、最初のしもべから始めて最後に至るまで、そして最後から最初、また最初から最後まで、すべてのものがその順序で、彼の時間が終わるまで、その主人が彼に命じた通りに行った。それにより、その主人が彼によって栄光を受け、また彼もその主人によって栄光を受けて、彼らが皆栄光を受けるためである。それゆえ、この例えに、私はこれらすべての王国とそこに住む者をなぞらえよう。すなわち、神が出した定めの通りに、あらゆる王国はその時間に、その時に、その時期に訪れを受けるのである。さらにまた、 まことに、私は友であるあなた方に言う。あなた方の心の中で深く考えるように、私はこれらの言葉と、あなた方に与えるこの戒め等を残す。私が近くにいる間に、あなた方は私に呼び求めなければならない。すなわち、私に近づきなさい。そうすれば、私はあなた方に近づこう。熱心に私を求めなさい。そうすれば、あなた方は私を見出すであろう。求めなさい。そうすれば与えられるであろう。叩きなさい。そうすれば開かれるであろう。あなた方が私の名によって父に求めるもので、あなた方にとって必要なものは何でも与えられるであろう。また、もしあなた方が自分にとって必要でないものを求めるならば、それはあなた方の罪の宣告となる。見よ、あなた方が聞いているのは、荒れ野で叫ぶ者の声のようである。荒れ野でというのは、あなた方はそのものを見ることができないからである。この声は私の声である。私の声は御霊だからである。私の御霊は真理である。真理は存続し、終わりがない。そして、それがあなた方の中にあれば、それはますます豊かになる。また、あなた方が私の栄光にひたすら目を向けるならば、あなた方の全身は光に満たされ、あなた方の中に暗さがないであろう。そして、光に満たされるその体はすべてのことを悟る。それゆえ、あなた方の思いがひたすら神に向いたものとなるように、自らを清めなさい。そうすれば、あなた方が神を見る日が来る。神はあなた方にその顔を表すからである。それは神自身の時に、神自身の方法で、神自身の思いに従って起こる。私があなた方に与えた大いなる最後の約束を思い出しなさい。あなた方の無益な思いと過度の笑いを遠くに捨ててしまいなさい。あなた方はとどまりなさい。あなた方はこの場所にとどまりなさい。そして、聖会、すなわちこの最後の王国における最初の働き人たちの聖会を召集しなさい。また、彼らの旅で警告を受けた者たちは、しばしの間、主に呼び求め、受けた警告を心の中で深く考えなさい。見よ、見よ、私はあなた方の群れの世話をし、長老たちを立てて彼らのもとに使わそう。見よ、私は時が来れば私の技を速やかに行う。また、私はこの最後の王国における最初の働き人であるあなた方に、一つの戒めを与える。あなた方は集まって、自らを組織し、自らを備え、また自らを清めなさい。まことに、あなた方の心を清くし、また私の前に手と足を清めなさい。それは、私があなた方を清くするためであり、また、あなた方がこの邪悪な時代の地から清められていることを、私があなた方の父、あなた方の神、私の神に証しするためであり、さらに私がこの約束、すなわち、私があなた方に与えたこの大いなる最後の約束を、私が望む時に果たすためである。さらに、私はあなた方に一つの戒めを与える。あなた方はこれから先、祈りと断食を続けなければならない。 またあなた方に一つの戒めを与える。あなた方は互いに王国の教義を教え合わなければならない。熱心に教えなさい。そうすれば私の恵みがあなた方に伴うであろう。それは理論において、原則において、教義において、福音の立法において、あなた方が理解する必要のある神の王国に関するすべてのことにおいて、あなた方がさらに完全に教えられるためである。また、天のこと、地のこと、地の下のこと、かつてあったこと、現在あること、すぐにも必ず起こること、国内にあること、国外にあること、戦争と諸国民の混乱、地上にある裁き、国々と王国に関する知識についても同様である。それは、私が再びあなた方を使わすときに、あなた方が、私があなた方を召したその召しと、あなた方を任命したその使命等を尊んで大いなるものとするように、あらゆる点で備えられるためである。見よ、私は人々に証しし警告するためにあなた方を使わした。警告を受けた人は皆、その隣人に警告しなければならない。それゆえ、彼らは弁解の余地がなく、彼らの罪は彼ら自身の頭にある。私を早く求める者は、私を見出し、見捨てられないであろう。それゆえ、あなた方、すなわち主の口によって指名される者は皆、とどまって熱心に働きなさい。それは、最後に異邦人の中に出て行き、律法を束ねて証を封じ、来たるべき裁きの時に対して生徒たちを備えさせる、あなた方の務めにおいて完全になるためである。それによって、彼らが神の激しい怒り、すなわちこの世でも来たるべき世でも悪人を待ち受けている忌まわしい荒廃を免れることができるためである。まことに、私はあなた方に言う。最初の長老でない者たちには、彼らの時はまだ来ていないので、主の口が彼らを呼ぶまで、引き続き葡萄園にいるようにさせなさい。彼らの衣はまだこの時代の人々の力清められていない。あなた方は自由にされたその自由の中にとどまっていなさい。罪にかかり合うことなく、主が来るまであなた方の手を清くしていなさい。今から日ならずして、地が揺れ動いて酔った者のようにあちらこちらとよろめくであろう。また、太陽はその顔を隠して光を与えようとせず、月は血に浸される。また、もろもろの星は激しく怒り、木から落ちる一軸のように落ちるであろう。また、あなた方の証の後に、激しい怒りと憤りが人々に及ぶ。あなた方の証の後に、地の中でうなりを起こす地震の証が来る。そして人々は立っていることができず、地上に倒れる。また、雷の声と、稲妻の声と、暴風雨の声と、その境を越えて打ち上げる海の波の声の証も来る。また、すべての物事が混乱する。そして、必ず人々は気落ちする。恐れがすべての人に及ぶからである。また、天使たちが天のただ中を飛び、大声で叫び、神のラッパを吹き鳴らして言う。おお、地に住む者よ、備えなさい、備えなさい。私たちの神の裁きが来たからである。見よ、見よ。花婿は来られる。 あなた方は花婿を迎えに出なさい。そして直ちに一つの大いなる印が天に現れて、すべての人が共にそれを見る。また別の一人の天使がラッパを吹き鳴らして言う。あの大きな教会、すなわち自分の不貞に対する激しい怒りの葡萄酒をすべての国民に飲ませ、神の生徒たちを迫害し、彼らの血を流した忌まわしい行いの母、すなわち多くの水の上に、また海の島々の上に座しているもの。見よ、彼女は地の毒麦である。彼女は束にされる。その縄は強く縛られて、誰もそれを解くことができない。それであるから、彼女は焼かれるばかりである。そして、彼はそのラッパを長くかつ高く吹き鳴らし、すべての国民がそれを聞く。そして、半時間、天に静けさがある。その後、直ちに、巻物が巻かれた後に開かれるように、天の幕が開かれて、主の顔が表される。そして、生きて地上にいる生徒たちは、身を変えられて、主に会うために引き上げられる。また、墓の中で眠っていた者たちは、彼らの墓が開かれるので出てくる。そして、彼らもまた、天の柱のただ中で主に会うために引き上げられる。彼らはキリストの者、初穂、キリストと共に最初に下る者、地上や墓の中にいてキリストに会うために最初に引き上げられるものである。これはすべて神の天使が吹き鳴らすラッパの音による。またこの後、別の天使が吹き鳴らすのは、第二のラッパである。それから、キリストの来臨の時にキリストのものとなる者たちの贖いが来る。これらの者は、福音を受け入れて肉において人間として裁きを受けるため、彼らのために備えられている獄において、彼らの分を受けた者である。さらにまた、別のラッパが鳴り響くのは、第三のラッパである。それから、裁きを受けて罪があることを認められる人々の霊が来る。これらのものは死者の残りである。千年が終わるまで再び、すなわち世の終わりまで再び、彼らは生きることはない。また、別のラッパが鳴り響くのは、第四のラッパで、このように言う。あの大いなる終わりの日まで、すなわち最後まで残る者たちの中に、なお汚れたままの者が見出される。また、別のラッパが鳴り響くのは、第五のラッパであり、天のただ中を飛びながらすべての国民、部族、国語の民、民族に永遠の福音を託す第五の天使である。これは、天と地と地の下にいるすべての人に告げるラッパの音である。そのラッパの音が聞こえて、神を恐れ、とこしえにいつまでも御座についておられる神に栄光を期しなさい。神の裁きの時が来たからである。という時に、すべての耳がそれを聞き、すべての膝がかがみ、すべての舌が告白するからである。さらにまた、別の天使がラッパを吹き鳴らすのは、第六のラッパで、このように言う。自分の不貞に対する激しい怒りの葡萄酒をすべての国民に飲ませた者は、倒れた。彼女は倒れた。倒れた。さらにまた、別の天使がラッパを吹き鳴らすのは、第七のラッパで、このように言う。終わった、終わった。神の子羊は勝利を得て、お一人で酒舟を、 すなわち全能の神の激しい怒りの逆舟を踏まれた。その後、天使たちは子羊の力の栄光を冠として与えられる。また、聖徒たちは子羊の栄光をもって満たされ、彼らの受け継ぎを得、子羊と等しいものとされる。それから、最初の天使が再び、すべての生ける者の耳にラッパを吹き鳴らし、最初の千年における人々の隠れた行いと神の力ある技を明らかにする。それから、第二の天使がラッパを吹き鳴らし、第二の千年における人々の隠れた行いと、彼らの心の思いと志と、神の力ある技を明らかにする。このようにして、第七の天使がラッパを吹き鳴らすに至る。そして彼は、地の上と海の上に立ち、御座についている者の名によって、もう時がないと誓う。また、あの年を経た蛇、悪魔と呼ばれているサタンは縛られ、千年の間解放されない。その後、彼はしばしの間解放されて、自分の軍勢を集める。また、第七の天使、すなわち天使長ミカエルは、彼の軍勢、すなわち天の衆軍を集める。また、悪魔は自分の軍勢、すなわち地獄の衆軍を集め、ミカエル及びその軍勢と戦うために登ってくる。それから、大いなる神の戦いがある。そして、悪魔とその軍勢は、もはや決して生徒たちを支配する力を持つことのないように、彼らのおるべき場所に投げ込まれる。なぜならば、ミカエルが彼らの戦いを戦い、そして御座についている者の御座、すなわち子羊の御座を求める者に打ち勝つからである。これは神の栄光であり、清められた者の栄光である。そして彼らはもはや死を見ることがないであろう。それゆえ、まことに私は友であるあなた方に言う。私があなた方に命じたように、あなた方の聖会を召集しなさい。また、すべてが信仰を持っているわけではないので、あなた方は知恵の言葉を熱心に求め、互いに教え合いなさい。まことに、最良の書物から知恵の言葉を探し求め、研究によって、また信仰によって学問を求めなさい。あなた方自らを組織しなさい。すべての必要なものを用意しなさい。そして、一つの家、すなわち祈りの家、断食の家、信仰の家、学びの家、栄光の家、秩序の家、神の家を建てなさい。それは、あなた方の入ってくることが主の名によって行われ、あなた方の出て行くことが主の名によって行われ、あなた方の挨拶が、いつも意図高き方に向かって両手を挙げて、主の名によって行われるためである。それゆえ、あなた方のすべての軽々しい話、すべての高笑い、すべてのみだらな欲望、すべての傲慢と軽薄、すべての邪悪な行いをやめなさい。あなた方自身の中から一人の教師を任命しなさい。そして、全員が同時に語ることなく、一時に一人を語らせて、すべての者が彼の言うことに耳を傾けるようにしなさい。それは、すべての者が語って、すべての者が互いに強化し合うように、またすべての人が等しい特権を持てるようにするためである。あなた方は互いに愛し合うようにしなさい。むさぼるのをやめなさい。 福音が求めているように、互いに分かち合うようになりなさい。怠惰であるのをやめなさい。不純であるのをやめなさい。互いに非難し合うのをやめなさい。必要以上に長く眠るのをやめなさい。疲れることのないように、早く床に着きなさい。あなた方の体と精神が活気づけられるように、早起きをしなさい。何よりも、完全と平和の絆である慈愛の絆を、街灯のように身にまといなさい。私が来るまで、気を落とさないように常に祈りなさい。見よ、見よ、私はすぐに来て、あなた方を私のもとに迎え入れるであろう。アーメン。さらにまた、彼らに、すなわち教会のすべての役員に、言い換えれば、大祭司から始まって執事に至るまで、教会で務めに召される者たちに、必要なすべてのことを教えるために設けられた、預言者の塾の塾長会のために備えられた家の規律。塾長会の家の規律は、次の通りである。塾長、または教師になるように任命される者は、彼のために備えられるその家で、彼のいるべき場所に立っていなければならない。それゆえ、彼は神の家に最初に来て、大声で話さなくてもその家の中の改修が、注意深くはっきりと彼の言葉を聞ける場所にいるようにしなければならない。また、彼はその家に最初にいなければならないので、見よ、これは麗しく、彼は模範となる。彼は神の家に入るとき、永遠の契約の印、すなわち記念として、神の前にひざまずいて祈りを捧げなさい。そして、彼の後に誰かが入ってくるとき、教師は立ち上がって両手を天に向けて、誠にまっすぐに伸ばし、次のような言葉でその兄弟、または兄弟たちに挨拶しなさい。あなたは兄弟、または兄弟たちですか。私は永遠の契約の印、すなわち記念として、主イエス・キリストの御名によってあなたに挨拶します。この契約に従って、私は神の恵みにより愛の絆をもってあなたの友になり兄弟になるという、また感謝をもって罪がなく、神のすべての戒めに従って常しえにいつまでも歩むという、確固とした揺るぎない不変の決意をもってあなたを仲間に迎え入れます。アーメン。また、この挨拶を受けるにふさわしくないとされる者が、あなた方の中に場所を得るようなことがあってはならない。私の家がそのような者によって汚されるのを許してはならないからである。また、入ってくる者で、私の前に忠実であり、兄弟である者は、あるいは彼らが兄弟たちであれば彼らは、両手を天に向けて伸ばし、この同じ祈りと契約を持って、またはその同じ印として、アーメン、ということにより、塾長、または教師に挨拶しなければならない。見よ、まことに私はあなた方に言う。これが、神の家における預言者の塾で互いに交わす挨拶のための、あなた方にとっての一つの判例である。あなた方は祈りと感謝をもって、また御霊が告げるままに、以上のことを行うように召されている。御霊は主の家における預言者の塾で、あなた方が行うすべてのことを告げるであろう。このように行うのは、主の家が聖所、あなた方を強化する聖なる御霊の幕屋となるためである。 また、あなた方は、この時代の人々の血から清められているもののほか、あなた方の中の誰もこの塾に受け入れてはならない。そして、先祖の儀式によって受け入れなければならない。この目的で先祖の儀式は制定されたからである。さらにまた、先祖の儀式は、教会の大官長、すなわち管理長老が執行しなければならない。それは祈りで始めなければならない。そして、パンとブドウ酒を受けた後、大官長は、私に関してヨハネの証の第十三章に与えられている規範に倣って支度しなければならない。アーメン。